菅田さん、
はい、
どうもその音量でやってもらえますか。
この音量で OK です、
はいはい、よろしくお願いします、
よろしくお願いします、はい、おはようございます。
私はトウモロコシの会会長の吉田裕樹なんですけども、あなたは。
はい、菅田です。
変態映像作家の菅田さんじゃないですか。
そうです、はい。
ちょっとこのラジオはね、今朝9時、ゴールデンウィークの朝9時からお届けしている爽やかな朝のモーニングショーなんですけれども、なのでまだ口が回ってないっていうか、つい1時間前に起きてガーって朝ごはん食べてコーヒーゴクゴクって飲んだんで、口がネチャネチャしてるんで、あのピチャピチャ音が激しいと思うんですけれども、まあそれはでもそういうラジオだと思って聞いてもらわないとダメですよね。あれですからね、うん、あの大人のピンクフィクション、モイスチャーのラブストーリーですからね、このラジオは。
そうなんだ。
え、知らない、うん、大人のためのピンクフィクション、女性スタッフたちだけが作ったモイスチャーなラブストーリー、禁断の国会室、う
ん、もう聞くだになんか泣きすべき感じするけど。
いや、なんで出た、味噌汁に出た、菅田さんの味噌汁に出ましたね。いやいや、だから一つ一つ心の絡まった心の糸を紐解いていきましょうか。
それ何、
このコンテンツは成人向けです、うん、イヤホン、ヘッドホンを使ってたった一人で聞いてください。
ASMR 的なやつだ。
それもあんのかな、
うん、
まあでもそうね、俺のピチャピチャ音とかは確かに ASMR ですからね、うん、オーディオムービーだよ。
知らないよ。
オーディオムービーだって、え、知らないの？あんた、俺よりラジオ聞いてるじゃん。TBS ラジオの。
よくさ、うん、CM はやってるよ、
ね。オーディオムービー。
うん、うん、うん、うん。
禁断の国会室も超やってるじゃん。
あ、それ知らないわ。
ラジオ、本当は聞いてないな。
いや、あのね、正直に言っていい？
はい。
最近聞いてないっす。
TBS ラジオを？
うん、っていうのはね、僕あのラジオをいつも電車の移動中に聞いてるのね。
ああ、なるほど、うん、
あの iPod みたいなやつで。
iPod みたいなやつ、
あ、違う違う、
中国の MP3 プレイヤーってこと。
いや、あのイヤホンでね、イヤホンで聞いてる
んですよ。ああ、あれか、あの、うん、うどんみたいなやつでね。
そうそうそう、あれで聞いてるんだけど、うん、あのね、最近ね、僕ね、読書にめちゃめちゃハマってて。
回帰したわけだ。
そう、あ、昔俺こんなに読書、常に文庫本持ってたなっていうのを10年ぐらい忘れてたんだけど。
でも京極夏彦さんとかでしょ、最近また読み直してる。
京極夏彦、
うん、重くね。
重いよ、だから、で重いし、あとあのでかいから、ほら普通に持ち歩いてるとさ、角がこう折れちゃったりとか、
うん、弁当箱と言われますからね。
うん、するからちゃんとね、袋に入れて持ち歩いてる。
ああ、なるほど、うん、
型崩れしないようにね。
はいはいはい、本当に弁当箱みたいな。
まあやっとね、あの胸骨の夢3作目までやっていきました、
ね。はい、まあでも昔はそれやってたからな、Kindle とかもなかったし、
そうそう、
思ったに俺なんだったら全集とか持って歩いたからね、
うん、まあ、
高校生の時とか ね、あの、うん、ハードカバー、ハードカバーどころかもうすごい想定も絶対折れないような厚紙に、なんかザラザラっとした材質の、
なんかね、あの夢の旧作全集とか持ち歩いて読んでましたよ、
ええ、うん、今絶対無理だよ、
ね、ラジオをそんなに最近聞いてないんですよ。
なるほどね、まあでもそれこそ移動のためのというか、すごくそういうのが多くなったから、うん、また2年ぐらい前からポッドキャストっていうのが世界的に見直されてきたんだけどね、特にアメリカね、
うんうん、ああ、そうなんだ、
まあでも、うん、このラジオでも言ってるけど、それで結構仕事 のうちのポッドキャストサイト、オタクの番組やりなさいよって言われるからね、スポティファイとか、あんまり出さないのか名前、うん、でも他のところとかいろいろ、うちはでもね、あの私はお金にしたら興味ないのでって断ってるからね。 これを YouTube に上げたら月100万稼げるのは分かりきっているんですけど、そんなことはしないんです。私たちはお金のためではなく、この世の中を良くするために命をかけてこのラジオやってるんです。帰ってください
そうやって言ってんの？
言ってます、言ってます。後悔するなよって Spotify が
見くびるんじゃねえよ
そうそう、そういやいや、
そうだからそのオーディオムービーは、うん、僕が知ってるオーディオムービーは、
うん、
あの怖いやつ、
令和版夜のミステリーね。
そうそうそうそうそ
うそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう
そうそうそうそうそう、
はいはい、
その後の作品がそのなんかモイスチャーなんとかってやつ、
まあまあ後っていうか多分一緒に同時進行で作ってるやつだけど、
うん、
前のラジオで話してよ、だからここも、
あ、前だからそういうわけでポッドキャストもあんま最近
なるほど、
京極夏彦のせいで聞いてない、
自分の番組も聞いてない、
聞いてない、うん、あの京極さんのせいでね、
はい、
聞いてない、
はいはい、で、あの実は特ね、実話怪談なんか一切知らねえやつが作ってんの、うん、もうちょっと実話怪談というものがあるということを勉強してくださいよ。まあ我々実話怪談業界の者たちの広報不足という実力不足というところもあるんですけどねって、なんでもうちょっと実話怪談を1回でもいいから1秒でもいいから読んでくださいよっていう文句をつけたんですよ。
はいはいはい、
あの体験実話って言ってんだけどね、ちょっと実話、明らかに実話じゃないやつが令和版夜のミステリーストーリー的にあるから、うん、もう、うん、実は怪談っていうものがあるんです、残念って言ったんだけど、これ俺その時全く分かってなかったんだけど、脚本とか監修してんの三宅龍太さんなんですね。
はいはいはい、はい、
知らないわけないね。じゃ新耳袋作ってるからね、映像作品ね
あのね、三宅龍太さんといえば、はい、それこそ歌丸さんのラジオとかでもね、
はい、
スクリプトドクター、
はい、あ
の脚本のお医者さんとしてね、
うん、
たくさん出てる方ですよね。
はい、うん、でまあホラーが一応専門っちゃ専門、
うん、
うん、なのでまあでもそれ人を見て意見を変えるっていうのはダサいことなんで、いや言わざるを得ないんですけど、どっかでお仕事ね一緒になるタイミングもあるかもしれないけど、実は怪談読んでないは言い過ぎでしたけど、でも体験実話っていうからには実話でやってほしいなとは思いますよね。いや歌わないんだったらいいんですよそれを。もちろんホラーコンテンツというもの全般が全て実話性を最重要視しなくちゃいけないわけではないので、ただ実話ってね、うん、看板に掲げるんだったらそれはちょっと、ただと言うんですけど、この さラジオ聞いたのかな、俺第1話第2話第3話で、第2話は実話っぽいけど第1話第3話これ実話じゃねえだろっていう風に文句つけたんですよ、うんうん、シーズン2の第4話第5話第6話は実話っぽかったあ、これあれですよ、三宅龍太さんが関わってると思ったから手のひら返してるわけじゃないよ、
うん、
いやこれマジで本当にうちらのラジオ聞いたのかなと、
なんか、
まあ、そんなわけないんだけどね、タイミング的に全然もうとっくのとおりシーズン2まで作ってたんで1年前とか2年前で、
もともとあったラジオドラマでしょ、
うん、そうそうそう、なんか40年前とかに、
うん、リメイクっていうかね、はい、現代によみがえらしたみたいなことを説明するけど、うんね、そう、そうなんだ。僕、ちょっとそれ聞いてないからさ、わかんない。
あ、でもね、本当にマジで、シーズン2がね、おそらくシーズン1は、ホラーコンテンツとして作って、あんまり実話っぽさばっかり出しちゃうと、やっぱり門戸が狭くなっちゃうから、
うんうんうん、
それで、ポッドキャストアワード2020を受賞しといて、
うん、
ポッドキャストアワード2020なんですよ。受賞したのがこれなんですよ。
あ、そうなんだ。
のシーズン1のやつね。あの悪名高いポッドキャストアワードね、
うん、うんうん
うん、今にさん一切知らなかったけど菅田さん知ってますよね。
うん、知ってます知ってます、うん、
で、まあ、本当にやりたかった方をシーズン2でやったのかなって気はする。
ああ、なるほどね。
あのこれはねマジで、あ、はいはいはい、新耳袋っぽいとかね、実話っぽいっていうのがあるので、
え、じゃあさ、
うん、
逆にそのシーズン1は、
うん、
実際にこの 階段をなりわいとし、実は階段をね、
うん、
なりわいとしてる人からすれば、会長みたいな感想だけど、
うん、
そこ一般的には面白いだろうなって感じるわけ。
そうね、だからホラーコンテンツに慣れてない人だったり、階段知らない人にとっつきやすい感じ。だ逆に言うと、全然実はっぽくない。
ああ、
第1話と第3話は特に。いいね、それあんた、ダメやろっていう。第2話はまあ実はっちゃ実はだけども、あんまりリアリティ的にはないけどね。ただ実はというカテゴリーに含めてもまあ成立はするっていうぐらいの話で、シーズン2だとぐっとそれが、ああよく実話怪談っぽい感じが出てるっていう。
三宅龍太さんってさ、多分いろいろそうドクターだけあってさ、
うん、
技巧みたいのを知り尽くしてる。
はいはい。
多分そういう計算はあるのかもしれない
よね。それはどっちの方にですか？実はっぽくない方。
うん、だから1の方はその小狙いで行って、
うん
うん、2以降で好きなことやるっていうさ。
ああ、それは外部的な技術の話ね。脚本自体とかじゃなくてね。
うんうんうん。
まあ、それはあるでしょうしね。なんかまあ、はっきり、裏で癒着していて裏取引があって、あじゃあ今回は野山夜のミステリーでポッドキャストアワード受賞ねというふうな密談があったわけでは全くないとは思いますけど、そんなことはないと、うん、別に何ていうの、この気を使って言ってるわけじゃなくて本当にないとは思いますけど、うん、とはいえこれを出してポッドキャストアワード2020優勝っていう道筋ははっきりまあ8割方取れるでしょっていう感じでやった感はありますよね、
うん、
でポッドキャストアワードで純粋な素人の人たちが応募して、その人たちは、なんだっけ、最初の30秒聞けば面白いか面白くないか分かるって、その年にポッドキャストとかを聞き始めた審査員の人にバッサリ切られて、うん、めちゃめちゃ炎上してましたよね、うん、なんか言ったよね、最初の30秒か1分聞けば面白い番組か面白くない番組かは分かるんで、キリみたいな。え、あなた別にラジオのプロで、まだ佐久間信行さんとか言うんだったらまだしも、とはいえあの人は別にラジオのプロではないけどね、
うん、
お笑いバラエティ番組のテレビ番組を作るプロではあるけど、でもまだ佐久間さんが言うんだったら分かるけど、あとは吉田豪さんとかみたいな、まあ一応ラジオはすごい聞いてるだろうから、
うん、
ポッドキャストもやってたしね、ずっと自分で、
うん、あ聞いてた聞いてた、
郷さんのポッドね、うん、とか。でもはっきり正直ほとんど関係ない、まあ、ラジオは聞いたのかもしれないけど、ポッドキャスト文化には一切これまで関わってなかった、ここ20年ぐらい歴史のあるネットラジオ、うん、ポッドキャスト文化、
うん、
ね、絶対モテラジとかもう知らないでしょ、イニシャル G とか知らねえだろお前、
はい、今夜もオタク酒とか聞いてない
よ、ね、っていう人が、うん、めちゃめちゃポッドキャストをバッサリ切ってて、しかももう老舗の番組とかもね、で炎上しましたよね。うちの番組は、言っときますけど応募なんかしてませんから、ただ推薦はされてましたけどね、推薦のなんか50だか何十だかの一つには入ってましたけどね。
すごいじゃんそれ。
多分ごめんなさい、俺本当にかましじゃなくて本当にちゃんと調べてないんで、でも一応なんかそういうのは出たよ、100かな、まあなんか、うん、ただ一切応募はしてないんで、関わる気がないんで。
さ、うん、僕はその三宅龍太さんと、はい、多分一生関わることがないから、
はい。はい、ちょっとまたこもってる。
三宅龍太さんってさ、
はい、はい、OK、それで OK。
うん。三宅龍太さんってさ、
うん。
あんましでも、
何？
すごい名曲みたいの作んないよね。
7つまでは神のうちとか、呪怨白い老女。
今それを言おうと思ったんだよ。ね、なんかさ、ちょっとオブラートに包んでいますけれども、
はい。
あ、僕ね、昔その歌丸さんのラジオで、なるほどなって膝を打つようなことをいっぱい言ってた
から。面白かったですよね。
うん、
スクリプトドクターとして出てきて、三幕構成とか。
うん。
ね。
で、告知で、今度僕、うん、こんな僕がホラー作るんですよ。
うんうん、
で、
うん、
7つまで神のうちっていう映画をね、
うん、
作ってたんですよ。
うん、
で、見たの、
うん。
わあ、きっと僕の頭がおかしいに違いないって。
まあ、実験映画、実験映画じゃないですか。あの、バラの葬列とか、狂った1ページ、
うん、
追悼のざわめきみたいな、
はいはいはい、
アバンギャルド映画。
なんかさらっとしてんだよね。なんかこの、うん、さらっとしてん。あのさ、
うん、
ちょっと映画の話していい？
はい、あの、皆さん、ことほどさように今回、初めからアフタートークで来ますから、この特有の、アフタートーク特有の話題がどんどん横滑りしていく感じね。初め、禁断の国会室の話したんですからね。
そうだね。
はい。何ですか？
そういうのさ、
はい、
ありません？すごいそこそこ評価されてるのに、
うん、
自分が見たらあれっていうのって結構ない？
いや、もちろんそれはあるでしょう。
うん、あ、もうこれ、ほんと最たるものなんだけど。
あ、わかったわかった。火災の人？
違います。
ビッコミコリジナルの火災の人の話ですか？
うん、火災の人はほら、あの、見てすらいないから。
あ、そうですか。はい、
うん。あの、あれなんだけど、うん、その、映画でさ、小林勇気っていう監督知ってます？
え？小林勇気？
うん。
小林勇気。うん、いや、ちょっと待って、話して、調べるから。
うん、いや、小林勇気っていうね、若手の監督さんがいるんですけど、
はい、
で、その人の、そのね、あの、ほら、静岡県の富士宮とかを舞台にした、
うん、
結構こう、アウトローたちの話、
うんうん、
す
ごい、うん、ちょっと、空族っぽいじゃん。
あ、そうそう、ちょっとね、ノリとしては、俺に近いかな。
うんうん、
で実際にそのそういう富士宮のあの不良たちを使って、
うん、
あの、だから有名のキャストとか使うんじゃなくて、
うん、
まあやってるわけですよ、
うんうんうん。
で、それこそね、結構評価が高くて、
うんうん、
なんですよね。だけど僕、以前、あの、池袋のさ、レイトショーでそういうなんかちょっといろんな映画の、レイトショーがあってさ。
シネマロサ。
どこだったかな、結局、文芸さん、
はい、
で、そこで僕たち、あの、僕と嫁さんがそれ行った時には、
うん、
あの、ほら、平山夢明さんのさ、
うん、
なんだっけ、乙女の祈り、
うん、うん、うん、うん。ビビゴロさんが出てるやつね。
そうそう、あれの映画が、
うんうん、
入ってたから行ってさ、
うんうんうん、
でその中の一作目で、その小林勇気さんの映画があった。
うんうんうん
うん、で、それが、孤高の遠吠えっていう映画だったんだね。
はいはい。
でね、その時その監督さんも舞台挨拶出てきて、で、まだ新人の監督なんですよ、その時点。
うん。
だけどめちゃめちゃ、うん、俺が小林だ、みたいな感じ。
おう。
で、結構、ちょっとビッグマウスっぽかった。
まあまあ、かましてたんでしょうね、わざと。うん、
で、これからすごい大金をお前らするかい。
うん。
うん、で始まったんですよ。
うん。
ネタよね。
まあ、反発心を抱く人もいるからね、そういうことすると。
うん、いや、あのね、で、そうなの。それで、その後、トイレに休憩に行ったら、
うん、
僕と監督二人きりでいて、
あ、はい、
でいかにも、ちょっとサインでもやろうかぐらいに顔されたんですよ。
それは、
あ、どうも。
はい、ツレションしながら。
そう、もう永瀬智也とは大きな違いです。
はいはい。智也君ともツレーションしたからね。
そうそうそう。
うん、ちなみに俺は東尾とツレーションしたことあるけどね。
あ、そう。その時どうでした？
まあ、超でっかかった気はする。ただね、本当に小学校上がる前とかだったから、
うん、
あ、東尾だって。
うん、
西武のね、
はいはい。
西武球場で、だって、ね、はいはい、所沢の西武球場でツレーションしたんだけど。うん、まあ、
いや、でね、
うん、
本当僕的には全く面白くなく、
うん、
で、その後も、その孤高の遠吠えとか、
うん、
まあ、いろんな映画、あと、片腕マシンガールのリメイクと。
片腕マシンガールのリメイクなのね。
あ、そうそう、あるんだ。
そんなに時間経ってないじゃん。
うん、それとか、あと、ドラマ結構やってて、スカムっていう、なんだ、振り込み詐欺を、の若者たちを描いたやつとか、
はいはい、
うん、あとホームルームとかね、
うんうん、すげえ見てるじゃん、
まあ、うん、
すげえ見てるじゃん、
いやで、ホームルームとその後の筋彫りっていう映画は、うん、僕結構良かったんですよ。
筋彫りってあれじゃないの、福沢哲夫さんの小説じゃない、福沢哲夫さんの小説じゃない、うんうん、
そう、それのドラマ化ね。
はい。
で、それは良かったんだけど、
うん、
なんかやっぱね、世間の評判に対して僕は全然乗れないんですよ、うん、小林美樹。
なるほど。あと映画批評受けしそうだよね。
あ、そうそうそうそうそう。で、あんまりにもその帰りが激しいから、
うん、
この前ね、DVD ボックス買ったんです
よ。いや、もう何なんだよ、お前のその、よくあるけど、嫌いなんでしょ。
でもそのね、DVD ボックスの、うん、あの初期作品が全部含まれてるんですよ。
はいはい。
で、そのボックスの名前がね、
うん、
らしいよねって感じなんだけど。
ね、ヒント。当てるから、当てるから。
うん。今、俺様って感じ。
ああ、そう、俺様っていう感じのことを言いたかったんだけど、そうじゃなく、俺様ではないわけね。
あのね、前作小林って書いてある。
おぉ。ああ、なるほど。はい。
これね。
なるほど。松本人志、遺書が好きな感じなのか。でもその、パッケージもすごい映画秘宝が好きなんだな、みたいな。なんていうの？映画秘宝が好きな感じを映画秘宝が、それこそ高橋良樹さんとかで取り入れて、それをさらに映画制作側逆輸入してる感じですよね。
うん、
フィードバックというか。
うん。で、その初期のスーパータンデムっていうのだと、うん、ナイトサファリ、
はい、
あと、ここ、ボイとバクトっていうのが、
うん、
4作が入ってるんだけど、
うん、
あのね、どれもね、うん、つまんないね。
俺は素晴らしい監督だと思ってますけどね。
だから、これを、じゃあ逆に、
うん、
これをすごい、もう大好きって言ってる人の意見を聞きたいの、本当
に。煽りとかじゃなくね。
うん、あの、そう、だから、うん、俺最近、ね、京極夏彦ばっか読んでるから、ネットをそんなに見ないんだけど、
うん、
最近の検索履歴全部、小林祐希好き、小林祐希名作、小林祐希最高とか、そういうので、良しとしてる人の意見を見るようにしてるんですよ。
気持ち悪い。
いや、でも、本当に、いや、見て。あれ、ここのところとか見て。
見てさ、それ DVD とかじゃ見れないでしょ。
あ、見れます、見れます。
え、ネットフリックスとかで見れるの？
あ、ネットフリーにはないかな。DVD でしか出てない。
じゃあ貸してください。
あ、いいよ、いいよ。
はい。
で、僕、その、文芸座で見たときもっとびっくりしたのが、
うん。
なんだろう。ここのところのエンディングが、
うん、
福山雅治のハローって曲あるじゃないですか。
おいおいおいおいおい。はい、
あれを、小林祐希監督がカラオケで歌ってる、あのスタッフロールが流れるんですよ。
まあ、そこまで行ったらもう、そこまで行ったら逆に嫌味じゃなくない？なんかその。
いや、でもさ。
いや、わかるよ。いや、上ってなるけど、それがなんか微妙な、ちょっとおしゃれ感みたいなのも担保してるやつだったそうだけど、そこまで行くともう振り切れてるじゃん。
まあね、まあね。
うん。
うん、そう。あのね、ただね、ここのところはね、一つだけいいシーンは、富士宮が舞台の、
はい。
山梨館みたいのはちょっと匂わすとこあるよ
ね。はいはい。富士宮も山梨館ありますからね。
うん。で、このそういう行動を逆走したりとかするシーンは撮ってるんで。
うんうんうん。
結構そこら辺は頑張ってるんだけど。
行動を逆走するのが山梨館ってこと？
いやいや、てかなんかその暴走族描写みたいなね。
はいはいはい。
頑張ってるんだけど、はい、ほんとね、聞きたい。その、小林祐希大好きっていう人の意見。
なるほど。うん、もうそんなことしてる暇があったら、仮面ライダー W ちゃんと DVD ボックス買いなよ。
あれな、あれ
仮面ライダー特撮ウルトラマンとかね、大好きだって公言してるファンだって言ってるくせに、一番評価の高い W だけは、かたくなに
認めない。あの女の子がさ、画面に向かってくしゃみするんですよ。
うん。うん。
これがもうね、本当に僕はね、あまり好きではなくてですね。
それはこのコロナのご時世、飛沫が飛ぶっていう、富岳でシミュレーションしたらすごい飛んでるよっていうことで、じゃなくてその。
まあ、僕、昔からくしゃみものはちょっと苦手なんです
くしゃみものはね。あ、じゃあいい世の中になりましたね、菅田さんにとっては。そう。まあそういうコメディリリーフ的な女の子が嫌いってことなんだよね。
あ、まあでも今のね、 仮面ライダーセイバーの女の子はちょっと似てるけど、
うん、
でもそんなに嫌みない。
なるほど。今じゃあそれはいいとして、ジャッキー・ウーさんをちゃんとチェックしてくださいよ。う
ん、ジャッキー・ウーさん。
映画監督の。
お、ちょっと今調べる。
いや、河野恵子さんと再婚した。
あ、そうだ、あのバーバーは大丈夫の人だ。
そうそう、あなたの田中であるね。大竹、大田さん、菅津さんの家の大田さんの、はい、が大家さんで、
うん、
駐車場化してる田中の藤真奈美さん主演のバーバー大丈夫を撮ったジャッキー・ウーさん、うん、河野恵子さんと再婚した。情報が多すぎな、これ。
あの、真田広之が藤真奈美にくれたお歳暮をうちに回してくれることが
言えなくて。今日は真田広之、今年はこんなの送ってきたんだって。なんですか、ハムとかですか、やっぱハムな感じありますけど、ハムの人じゃないけど。やっぱりハムなんですかね、丸大。
ハム。ね、うん。うん、ジャッキー・ウーさんね、あの、はいはい、バーバーは大丈夫すれば貸してなかったよね。
そうだよ。
うん。
ジャッキー・ウー。
じゃあ小林幸と一緒に貸すんで。
はい。もう。
まあでもね、あの筋彫りは名作です。あれはいいです。
ああ、それは映像作品としても。
うん。あとね、小林幸は、
うん、
その素人を使わなくなってドラマとかやるようになって気づいたのは、
うん、
女の子はすごいエロく撮るんですよ。
まあ、
このちょっと言い方汚いけど、やれそうな女の子みたいなの表現がすごい上手いよ。
うんうんうん、
だから、まあ、全然別に大嫌いとかじゃないんだけど、
うん、
うん、ここの遠吠えを評価する声はちょっとよくわからんなって感じでさ、
うん、
でジャッキー・ウーさんもいろんな見方ができるかもしれないね、そうやってね。
そうですね。うん、
うん、
バーバー大丈夫はどうだったんですか。
いやだからバーバー大丈夫は本当にもう藤真奈美が、
うん、
リアルボケてるっぽい演技をする
ほうほうほう
でもね、うん、見てて思ったのがすごい不思議なのがさ、
うん、
やっぱ藤真奈美さんってなんかこう往年の大女優なイメージはあるじゃない、
うん、
だからどんなにちょっと薄汚い感じのおばあさんの役をやらしても
あ
なんかね気品があるんだよね。
昔のスターはそうでしょうね、
うんうん、だってほら前ねこのラジオでも話したけど、
うん、
リッツのこと知らなかったからね、車の、
うん
うん、このまあこの可愛い車は何って聞いてきました。
近未来のね、うん、丸っこいあんまり四角くない昔のボルボみたいな四角い長方形な感じじゃない、
うん、
これ何この曲線の車はって。
そう、まあ、でも藤真奈美さんうちの駐車場の、あの支柱を車ぶつけて壊しましたけどね、う
ん、まあ、そこら辺もでもお嬢様っぽいじゃないですかそれはちゃんと請求したんですか。あらあらって
、うん、まあバーバも結構いいと思うんで見てください。
見ます。
はい、
うん、まあこういう最近の動向とかしか聞かない感じになるとは思うんですけど、本当アフタートークなんでね聞かなくていいんですけど、福さん火災の人見てないっていうのは鶴太郎さんの主演のドラマ版の火災の人を見てないってことですよね。今映像作品の話したから。
いや、
漫画はもちろん読んでるんですよね。
いやだから漫画も読もうってちょっと思ったの。
はいはいはい、
うん、
読んでますよね。
でさ、
うん、
その後にさ、会長がツイッターでさ、
うん、
なんか火災の人ボットみたいなやつ、名言集みたいな、はい、あれのアカウント教えてくれたじゃん。
はい。
で、一応は僕フォローしたんですよ、あれを。
火災の人ボットね、はい。
うん、
桑田半次の名言ばっかりが流れるね。うん、
じゃあ、毎日それがなんか、流れてきて、
うん、
うざいし、
いやいやいや、
あと、あと聞く、
うん、はい、はい、はい、
もうと思ってたんですけど、
はい、
あの火災の人ボットのアイコン、
はいはい、
あの絵のタッチ、
はい、
あの絵って火災の人の絵なんですか。
桑田半次、
もう絶対見る気しないよね
いやいやいやいや、見てないってこと、読んでないってこと、漫画
読んでないです。
うえおい、なんでだよ今回火災の人ラジオにしようって言っ ってたじゃん、前編。
言ってないよね。
自分がミキでお姉さんたちが果実だと思ってらっしゃいますよね。しかし本当はあなたも果実の一つに過ぎないんですよ。かっこ姫リンゴ。これあれですね、はい、あのね、姫リンゴが正解で、東大を行っている男の人で、周りが姉妹、女の姉妹ばっかりなんですよ、
うん、
でお父さんが死んだ時に相続で揉めるんだけど、やっぱりその東大行っているエリート銀行員かなんかなんで、
うん、
あので私はもうお姉さんたちはみんな一応ね父親に散々手塩にかけてお金払わせて育てられたでしょ、だから相続分私が持ってきますよ、あなたで大学出してもらったじゃないの、私は東大ですよ、夏のアルバイトで稼げるぐらいの学費しか発生してませんから、みたいなことを言うやつ、ピンポンピンポンピンポンっていう調子で火災の人クイズで盛り上がっていこうと思ったのに、
あのさ、
雪の日のピラカンサみたいなものなんですよ、平凡なことを忘れたときに人が争うんですよね、何を当たり前のことを、ええ、当たり前のです、でも平凡なことを忘れたときに人が争うんですよね。
これもさ、
うん、
このボットを作ってる人もいて、
はい、
なおかつ、
うん、
あでも84フォロワーしかいないでも84人の人がフォローするぐらいの熱狂的支持の人はいるわけじゃない、
うん、いやあなたもその一人になってるけどね、俺フォローしてないからいやだって俺はほら、
うん、
知り合いのタレントとかしかフォローできないからさ、やっぱほら、
はいはいはい、
あの
僕はもう
芸能人じゃん、芸能人の悲しいさがとして手当たり次第にフォローできないじゃん、ゼロか、はい、まあ本当、うん、仕事で関わった100人とか200人とか、うん、で、フォロワー数はもう何十万とかね、まあ、私はそんな全然その何十万とか100万とかないですよ。菅地さんはどれぐらいフォロワー数、
僕今です、2000人ぐらいかな、2000万
ん2000万ってことだよね、
2020万人です、
2000人万がつかないの、
もう2020人、
うわー、俺16,456
すごいね、
でフォロー数は207ですから、
あ
いやだから そんなくだらねえボットなんかフォローできないんだよ、キサンジの、キサンジの、あの、ティライミポイントがメールのね、プレゼント企画として、30ティライミポイントが溜まったお祝いとして、フォローしてくださいって言うけど、断ったぐらいだからね。このラジオの根幹をなす。
あれ、結局断ってフォローしてない、
してない、してない、してない。このラジオのね、リスナーとの交流の根幹をなすティライミポイントのプレゼント、概念を覆したからね。インスタグラムならいいよってのにインスタグラムでフォローしてこないんだもん、うん、
僕はね今2020フォロワーで1914フォローしてるんですよ、うん、
あトントン系ね、
あの基本的に僕がフォローされたら
フォロー返し、
フォロー返しをするけど、ただ、
うん、
やっぱしなんか女の子の場に激萌えですとかって書いてる人は、うん、あえてフォローしないようにしてるのね、
あなたとやりたいですっていう女の子のなんかちょっとケバい感じの女の子のアイコンのいつでもやれますみたいな、うん、募集ですみたいな人はフォローしかしてない、
それもフォローしてない、うん、そういうのもあのそれはなんでフォローしないかっていうとフォローをうちの嫁が常に常時チェックしてるので、
はい、
なんでお前こういうのフォローしてるんだって話でめんどくさくなるから、うん、まあ、あと業者でしょそういうの、だからさフォローしないですけどね、
愛し方が下手だと恥じる必要ありませんよ、愛せないのに恥じない人の方が多いんです
それちょっといい言葉だね、でもね、
ティラン、
ちょっと今の
ティランジアね、ティランジアはもう名作中の名作と言われる、
あでもねやっぱねちょっと待って、ちょっと今真剣に 火災の人が名作のゆえん分かったかもしれない。
これはね、今あの桑田半治アットマーク火災の人っていう、
うん、
火災の人ボットとはまた別にあるんですよ。桑田半治アットマーク火災の人っていう、アイコンじゃなくて、なんだっけ、そのアカウント、
うん、
からあったあった。なんでグッときたの？
いや、なんかいいこと、あ、やっぱさ、
愛し方が下手だからと恥じる必要はありませんよ。愛せないのに恥じない人の方が多いんです。これはね、不器用なね、男に言ってるんですよ。ティランジアって根なし草なんだよね、
うん
うん、根っこのない、
うん、
で、それはあの、もう離婚寸前で別居してる夫婦がいて、で、もう旦那さんは出て行っちゃってるわけよ。で、ダメ人間なんですよ、うん、もう定職につかずブラブラしてるような、ひげぼうぼうの、うん、あのむさいやつで、それが、まあ、夫婦に子供、5歳ぐらいの子供がいるんだけど、息子さんがいるんだけど、それをある日ちょっとキャッチボールしに来たからって別居してる夫が来て、で、はあっつって、まあ別にね、あの、じゃあ一緒に外で遊んできてって、お母さん外に出したらそのまま連れ去っちゃう、誘拐しちゃう、
はいはい、
っていうところから話が始まる。
あ、
で探すんで、その親子はホームレス生活みたいな、車上生活みたいな感じでずっと日本を転々と放浪していくんだけど、まあ、もちろんその火災とか警察とか探すんですよ。お母さんの方は普通に毎晩夕飯を作って息子の帰りを待ってるんだけど、帰ってこないで、で警察が探し合いのに、なぜか家庭裁判所の調査員たちが、あの渋谷調査官とかね、
うん、
渋谷調査官知ってますよね、ちゃんとこの前話しましたもんね。
あの流れとしてなんとなくわかるけど、
うん、で
人となりはね、
うんうん、もちろんあの、
うん、
捕まってで、まあ、無事戻ってくるんですよ、
うん、
で、まあ、自分はちょっとあのちょっとちゃんとなんか愛せたりとか子供可愛がったりとかできないんで、
うん、
っていう感じの時に言うセリフがさっきのセリフなんです。ただただ、こっからまたね、さすが桑田半治なんですよ。君のお母さんは何かを怖がってるように見えるねって息子さんに聞いて、
うん
うん、でお母さんにも聞いてみると、秘密にしてもらえますか、
はい、
って、まあっていうのがまず前振りとしてあるわけですよ。
うん
ね、で今さっきのセリフの、愛し方だか下手だからと恥じる必要ありませんよ、愛せないの恥じない人の多いんです、うん、言ったらふざけないでよってガターンってお母さんが、
うん、
その朝廷の場でね立ち上がって怒鳴り出して、うん、本当はこの息子は前に付き合ってた男の子供、でも自分が捨てられて、
うん、
でちょうどその今の旦那と同居してたから、でその時にすごい妊娠を喜んだから、おろすにおろせなくて、その人の子供だと偽って育てた。
タクランボーイだった。
タクランボーイだったんですよ。
うん、
うん。そしたら、知ってたよ。そのダメ男がね。実は知ってたんですよ、それ。隠したけど。
ああ。でもね。
知ってたよ。でもこんな俺でも、誰かが必要としてくれるんだったら、それだけでも上出来だって思って一緒に住んで育てたけど、でも成長していくうちに昔の男のあいつの顔に似てきて、それでこのままだと憎んじゃうんじゃないかと思って、それで旅に出たんですね、うん、結論が出ましたか、こくり、ようやく父親になれたんですね。
あ、嫌いじゃないですね、うん、
ティランジアはね、うん、名作中の名作ですからね、
うん、
これはしかもね、この前がサザンカなんですよ、
うん、
だからね、神がかって7巻は神がかってるんですよ。前に話したサザンカケース62で、その次のケース63がティランジアなんですよ、
うんうんうん、
この流れね、
あのやっぱさ、優れた作品って全てがこうよくできてるっていうよりも、そういいさ、いいとこが一つあれば優れた作品になるよね。 まあ、ただ正直僕はね、愛されたいんであればひげは剃らなきゃダメよね。ボーボーじゃいかんと思うよね。
うん、初めはひげ剃ったんだ。
あ、そうなんだ。
あの若い時はね、その托卵された時はね、あ、動いたなってやお腹につけて、動いた動いたって言った時はひげなかったから。
ああ。
まあすごい、まあだからでもホームレスみたいな感じですよ。
うん。
うん、
愛される努力もした方がいいかなと思うけどね。
うん、いやだからお父さんと一緒に旅行してて家に帰りたくなかったって聞かれて、時々でもパッて駐車場でこう車の中に寝て、寒くないか、お父さん優しかったからブワー涙がブワ
ー、それドラマ化もされてんの？それ
ドラマ化されてないんじゃないかな。ドラマ化したね、カサブランカとかドラマ化されてたけどね。カサブランカもまあいい話なんだけど、またでもカサブランカの話するとまたもうやる？カサブランカあれ前後編分かれてるから結構長くなるけど、再現
まあそれはいいんですけど、はい、ちょっと待って、
ラジオドラマ、ラジオドラマ火災の人、オーディオムービー火災の人令和版やらなくていいですか？
火災の人 DVD ボックス出てないの？
いや、そうだ、自分の嫌いなものの DVD ボックス買い漁る癖やめた方がいいと思う。
いや、だしさ、なんか何回か見れば良さわかるかな。
ただ俺は正直ドラマはちゃんと見てないけどね。
ああ、火災の人、ああ、ちょっと待って待って、ありますよ。あ、VHS しかないわ。
ああ、
うん。TBS オンデマンドで見れます。
いやだ、これの漫画はこのなんか泣かせの臭さが、
うん、
絶妙なところじゃないとダメなんですよ。絶妙だからいいんですよ、漫画版はね、
うん、
ドラマはどうなってるのか正直俺はすっごい子供の頃だったからよく覚えてない、
うん、
火災の人は大人になっても漫画を読み返してるから、
うん、
いいんだけど、すっげえ子供の頃に鶴太郎のドラマやったのは覚えてるけど、それがどれぐらいの出来だったかは正直覚えてないね。
これさ、
鶴太郎だとちょっと臭さが鼻につきそうだなっていう嫌な予感はちょっとありますよね、
うん、これコンビニコミックとかでないのかな。
あるあるある。ああ、どうだろう、メルカリで買ったら
はい、
まあ、てかまあブックオフ行きゃ割と100円で売ってますよ。
この絵のトーンなんだよな、この桑田半治、こいつが主人公なんでしょ、このメガネかけた
この手塚治虫みたいなやつね。
うん、
はあ、この魚藤治虫先生の絵ね。
うん、
うん、まだ正直ね、この後とかはね、こんまたちょっと違うんだよな、あの食食べ物もの描いてんだけど漫画。
うん、あ、そうなんだ、
うん、玄米先生の弁当箱とかそんな名前の、
うん、あ、今なんか画像検索したらピラカンサの話のコマが出てきました、
はい、家を売っちゃう話ね、
うん、まあまあ、じゃあ今度読んでみましょうか。そうしたらね、
うん、実家を売っちゃう話ね。まあ菅田さんもゆくゆくはそうなるんだけど、神楽坂の実家を売っちゃうんだろうけど、うん、だから帰る実家があるっていうのはいいものですよって言われて、何を当たり前のことをって鼻で笑われて、
うんうん、
でも平凡なことですよね、でも平凡なことを忘れるときに人は争うんですよ、うん、
本当それはそうかもしれない。本当ね、今中学の時の
火災の人クイズは俺の勝ちでいいね。じゃあ、
あ、いいです、いいです
鑑賞やった、完封。
いや、やっぱね、相続できない同級生がいっぱいいるもんね、
はい、それこそ今ね問題になってるからね、田園調布とかはすごいことになってるからね、
うんうん、まあうちはどうなるかねちょっと分かんないですけどね。
現金たっぷり持ってないとやばいでしょ。
イデコするか。
いや、イデコじゃもう、もうそんな次元が違うから全然何の、もうでもだから森永卓郎さんが言ってましたよね、あの神楽坂とかそれこそ世田谷区の岡本とかね、うん、あっちの高級住宅街ででかい家とかあるじゃないですか、 あれは全部悪いことしてる人たちですからね。経済学的に見て悪いことしてないと相続できるはずがない。それはもう論理的に悪いことをしてる。何らかのさ、そういうこと法に触れてないとしても、
うん、
何らかの悪いことをしてないと、ずるいことをしてないと、絶対あの土地であんなでかい屋敷は相続して維持することは絶対に不可能だって。
そう。いや、だから多分、うちは本当ね、うん、結構できないと思うよ、マジで。
うん、
お金のことを話すのを下船だと思ううちなので。
はいはい。そういう対策はあんまりしてないかもしれない。
あ、まあ、てか、うん、なんかしてるって話はちょびっと聞いたことあるけど、
うん、
わかんないよね、全然ね。
だし、その神楽坂のところだとタワマンとか建てらんないでしょ。
建てらんない。うちね、なんだっけ、市街化調整区域。
うん。3階以上建てらんないとかね。
そうそうそうそう。だから、建てらんないし、
うん。
うん。あと、多分ね、アパートとかにもできないんじゃな
くて。うん。
うん。
なので、だからその、抜け道というか、一つの手としては、マンションの敷地として用地を売っちゃうっていうのがあるんだけど、
うんうん、
それもできないじゃん。
うん。
あとは、だから、ものすごい地下深い、マンション建てるとかだよね。あ、でもね、それあるんですよ。あるんですよ、そういうやり方は。というのも、つい最近私が発見したのは、ほら、上落合の方で、マンションの事故があったじゃないですか、地下駐車場。
あ、怖いね、あれね。
二酸化炭素がね、消火用のガスが充満しちゃって、うん、作業中の人たちが、結構4人、5人ぐらい亡くなったよね。
うん、うん、
新宿上落合の。あっちの方は乙女山って言って、ま、乙女山っていうものが、山があったんですよ。金属地なんだけどね。うん、止めるって書いて、恩止めるって書いて乙女山。
お
なので、
はい、
だからそういう金属地が近かったから、そのたたりでああなったんだなんていうことを言うと炎上するから言わないんだよ。ね、ああいう事故が起きたんだ、たたりのせいじゃーって、たたりじゃーっていうね、ことではなく、私はもうちょっと理知的な話をしますよ。まあ、そもそも乙女山ってあれ、金属地といっても、将軍が鷹狩りかなんかするためのところだったんで、だから一般人入っちゃダメよっていう、そういう現実的な意味での立ち入り禁止区域。
うんうん、
なんで別に呪いがあるからとかね。魔物を封じてるからとか、ひどいたたりの地だから禁足地にしたとか、そういう話じゃないんで、なんであんなところ行ったんじゃって怒られるパターンの土地じゃなくてね、ネット会談でよく、なんであんなところ入るなと言うたじゃろうが、子供たちだけでなんであんなところ行ったんじゃって超怒られるやつね。まあ今公園になってるしね、実際。で、何か言ったかというと、そういうすごい高低差がめちゃめちゃ急峻なんですよ。で、マンションの建ってるところも七曲り坂っていう名前がついてるすっごい坂で、もうそこにこう斜めに建ってるみたいな。
うん。
だからグラウンドレベルが普通じゃないんですよ。
うん。
ね、1階部分の地下1階、1階部分がここだと、この辺り一つの、設定したら、地下1階っつっても地上なんですよ。言ってこと分かりますよね。すごい崖みたいになってるから。
うんうんうん、
で、そのまた乙女山公園の方とか行くと、ものすごい大工事してるとこあるの。もう遊園地、ちっちゃい遊園地1個分ぐらいの敷地の大工事とかって、見たら住友のマンションなんだよ。
はい。
うん、あ、こんなところにと思ってね、見たら。
うん、
で、それのあるじゃん、工事、こういう工事しますって書いてある案内板みたいなの、うん、それは、住居として地上2階地下5階って書いてある。
なるほどね。ああ
、で、何これ、地下深いマンションなんてあるんだって言ってたら、まあ、うちの妻はそういう不動産関係の詳しいから、うん、いや、これはグラウンドレベルを設定して地下5階って言っても7階建てなんだ。
うん、うん、
うん。で、そういう、結構まあ、高級住宅地だからの辺って、
要は5階部分をグランドレベルにしてるってことね。
1,2,3,4,5,6階部分じゃない？
6階か、
うん、うん。をグラウンドレベルに設定して申請して、うん、市街化調整区域だから3階建てとは作れないから、
うん、
2階建ての地下5階の建物ですっていう風にしてるの、うん、でもそれはああいう土地だからできるんだけどね。
なるほどね。あの斜めってるからね。
そうそうそう、うん、で、言うとつまり上落合のマンションで起こったあの地下駐車場の事故というのはそういう建物の作り方をしているから地下駐車場というものが結構まあ複雑になってると思うんだよね。
うんうん、
うん、まあ複雑か、まあ、というか地下駐車場ががっつりあると、
うん
うん、そういう建物だからね。であれ上から上空から見てもかなり複雑な作りしたでしょ。
うん、なるほどね、うん、
だから別にだから事故起きたって言いたいわけじゃないよ。ただまあそういう環境で起きた事故っていう
は
ことなんですよ。行ってみると分かるんです。これが現場、階段現場を照料するオカルト探偵の見立てですよ。
うん、あでもそれ面白いね。
うん、
うん、
まあその土地のね坂とか、高低差とか俺は好きだし、妻は妻で不動産の知識があるから、うん、まあそれ合わせ技でいろいろ分かりますね。
うん、うちはどうなるんだろうね。うち
そうそう、
うち結構、ね、高台なのよ。
話戻すとそうでしょ。で神楽坂も一応結構高低差はあるじゃん。
うんうんうん、
だから、ただまあ神落合と違ってゼネコンががっつり地上げとかはできないもんな。あの大きく大きい地上げしてその用地の中に大竹も入れば乗っかることはできるよ、
うん、
何億円とかでね、
うん、
売ることはできると思うんだけど。
そうなんだよ
ね。まあその計画がそもそもあるかどうかっていうのも話だからね。藤真奈美さんに何とかしてもらえないの？
藤真奈美さんのうちは大竹よりちっちゃいんです
けどね。おお、田中だもんな。
いやそんなことないけど。
峰竜太さんは、峰竜太さんは町内会長とかじゃないですか？
峰竜太さんは、うん、あの通り一つ挟んだ向こうなんで。
もうだからさ、お前わかるぞ。大竹、まあ分かってもいいのか別に。マジで来るからな、リスナー。うちのマンションのにも来たりしてるからね。で郵便箱とか見て帰っていったりしてるから、ね、うん、怖いんだけど。
それ怖い、うんうん、あのね、峰竜太さんは僕が行ってた中学校の前のお家なんです。
まあ豪邸と言われてますけど、まあ、豪邸なんですか？
あのね、眉みたいなお家です。
コクーン、
うん、あの本当コクーン型なんですよ。
はあ、
うん、でね、それこそ前も言ったけど建てた直後とかは、うん、から神楽坂に住んでる人たちはみんな、
うん、
もう梅津和夫のうちにバリの、
はいはい、
あれでした。こんな
視覚の暴力、
うん、もうこんなエセ現代アートみたいなうち作りやがってみたいな、
うんうん、
あのそういう感じでしたよ。
やっぱりもうちょっと落ち着いた日本邸宅みたいなのがいいんでしょうね、うん、
まあ、そうなのかな、よく分からんけど、でも、うんうん、そうでしたよ。だからね、なんかあそこに昔から住んでる顔みたいのをちょっとしがちなんだけどさ。
あ、峰竜太さんは、
うんうん、
ああ
ちょっとね
怖っ怖っ、京都っぽい。
なんか前さ、アドマチック天国かなんかで神楽坂に行った時、
はいはいはいはい、
なんかすごいもう子供の時から通ってました的な感じで、
ああ
もうこのね、50番のこの肉まんはみたいな、
あ、
うん、なんか言ってるんだけどさ、
うん、
お、
お前長野出身だろ下稲郡下城村出身だろ、
うん、まあでも、まあ、でも本当ね、うん、まあ僕もそういうこともかなり、
だし、まあ別に峰竜太さんの力で立ったわけじゃないですからね奥さんの方だろって。
まあそうでしょうね、
うん
うん、まあ、あとね、あれで、うん、それこそうちの通りは昔、
うん、
キムタクが住んでたんですよ。
ああ、そうなんだ。
ああ、なんかキムタクと工藤静香が何かこう、
うんうん、
スクープされた時かな、
うんうん、
結構うちの近所で撮られてて、
うんうん、
あそこだと思った記憶はありますけど、
うんうんうん
うん、
それで言うとやっぱり俺が一番好きな高級住宅街は、渋谷の八のですかね、うん、渋谷と目黒の間の
小島とかですかね、
小島よりももうちょっと南の方の、うん、すり鉢台とかの方、
あ、そういうとこあるんだ、
すり鉢台でいいのかな、一番階段の現場としてビッグなところですから、日本一じゃないですか、八山台か、八山台、それこそ私が一応知ってる西郷山にも近いし、
うん
うん、西浦さんの名作迎賓館が移築されたところでもあるし、あで芸能人たくさん住んでますよね、オセロの中島さんが洗脳された時に住ん でずっとそのマンション移されたじゃないですか、でそのマンションが、福山雅治さんと、うん、奥さんなんだっけ、
まあ、奥
さん福石和恵さんが住んでるところで、うん、福山さんのギターを盗みに入った人いましたよね、ファンかなんかが、
ファンのおばさんね、
そうそう、
うん
のマンションもあそこですし、
あ、そうなんだ、
うん、同じマンションですよ、
へ
で、またすぐ近くには海老蔵さんの家もあるしね、
そうしたらナイナイの岡村さんも同じマンション、
ああ、そうなんだ、うん、だあれ芸能人すごい住んでるからね、あのマンション、で一軒家の白い家、象牙の家みたいに言われてるのかな、うん、っていうのが、うん、海老蔵さんが住んでるところで、うん、まあ、真央ちゃんとかもね昔住んでいたところで、今あそこ売りに出されるんじゃないかみたいなスクープが週刊誌とかであって、うん、で海老蔵さんがブログでつい本当1週間ぐらい前ですよね、うん、そんななんかわけのわかんない話ですけど売りませんよって、まあ、あの大切な家なんでずっと私はそこに住み続けますよって、勝手なこと言うのやめてくださいって言って、俺 ほとんど芸能人の人のツイッターとかに反応したんだけど、それだけはちょっとリプしちゃった、うん、一生住み続けて、ずっと住み続けてください、嬉しいですって、
気持ち悪い
好きなんです、もうこの辺が好きだから俺は、階段の現場としてね、うん、でそこの家が怖かったのが、これはどこまで言っていいのかな、その海老蔵さんの家が、
うん、
俺の知り合いのテレビ関係の知り合いの人、
うん、
なんだが、ちょうど海老蔵さんが殴られた時かな、伊藤レオさんにボコボコにされたりして、はい、そこの家の前で記者会見みたいなことをしてて、パッて映ったんですよ、だから南平台か、八山台というよりも南平台の方の家ですよね、
うん、
南平台の家がパッて映された時に、あ、これおばあちゃん家だってなって、その俺の知り合いのプロデューサー、うん、ディレクターさんの、
うん、
がおばあちゃんが住んでた家だった、
え、
怖くね、
え、な、あ、そうなん、え、そんなことある
ね、
うん、
まあでも本当なんか迎賓館、西浦さんの階段迎賓館のラストみたいな感じだね、ここ私が住んでた家だったんですって、うん、あの誰 だったっけ、あの昔の総理大臣の娘さんね、
なんかもう覚えてない
っていうラストだった、それが本当は、うん、あれは四ツ谷っていうかね、上智大学のところにあったのを移築したから、それが自分の住んでいる家の裏にそのまま移築されたから、ボロボロ泣き出したっておばあちゃんが、うん、これ私が昔住んでた家だったんです、三木さんか、三木首相の娘かなかったっけ、
ああそうだったかもしれない、
うん、なんかそんな話だよね、
へ
え、俺もちょっとまあゾッとするよね、
うんうんうん、
だからそういうのもあって、本当海老蔵さんにはずっとあの家に住んでほしいっていう思い入れがあるんです私も、
そうね、まあでもやっぱ固まるんだね、そうやって住むところってね、
そうだね、美空ひばり記念館とかもあるしね、
ああそうなんだ、
うん、 ていう、
わかりました、
アフタートークですからね。はい、
はい